聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田重和です。
村山仁です。
水島誠二です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男3人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、聞かせられないって言ってるのに。水島誠二監督には2週連続で出ていただきますし、本当ありがとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます。
とんでもないです。
いやもうね、林田さん、
はい、
メンズレバー花開くと言いますけれども、
ええ、
私たちがね、
うん、
長崎のこの田舎で、
うん、
ダブルオーはいいぞと、
うん、
叫び続けていたら、
我々二人でね、
ええ、なんと、
ええ、
ご本人が対話に現れるっていうじゃないですか。
まさかの展開ですよね。
いや
ね、こんな小さなローカルのラジオ局のね、二人っきゃいないスタッフの中で細々とやっている番組ようこそ。本当に、
ね、ありがとうございます。
入れちょの入れだと思いますよ。
というわけで、
はい、
この後は機動戦士ガンダム00水島誠二監督インタビューパート2。
ほほほほ、
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
改めましてご紹介しましょう。劇場版機動戦士ガンダム00アウェイクニングオブザトレイルブレイザー監督の水島誠二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあこの番組いつもの通り先週監督をお迎えしまして、
ええ、
はい、思った通り一周では終わらなかった、は
い、終わらなかったですね。やはり取りこぼしていきましたね。
というわけで監督にまた出ていただくということになったんですけれども、前回のお話の中で、
うん、
ディレクターズカット版は出ないんですか監督という話が出ました。
はあ、そうですね、まあ、あのアニメーションの場合ディレクターズカットって非常に作りづらくてですね、
ああ、そうなんですか。
まあ、編集段階で、切ったものを戻すといってもですね、ほぼあの作画まで、要するに最終工程まで全部いっているものっていうのは、まあ、ほぼフィルムでは網羅されてるんですね、
うん、
あの本当にタイミング的にこう落としてる分しか余分がなくてですね、だいたいそのいわゆるディレクターズカット版とか、あの実写の方で言うようなやつでこう付け足せるようなものっていうのは、アニメの場合は絵コンテの段階で編集をされてしまったりするので、要はその後の作業をしていないから、まあ本当に多層となるとそこから遡って作業をやり直さなきゃいけないんですよ。
新作になっちゃうんですね。
はい、そうです。
新作カットを付け足しということになる
んだ。そうなんですよ、だからディレクターズカット版ってアニメってほとんどないじゃないですか。
確かに、
あとはあの本当は例えば120分ぐらい作ったのが、まあ、その工業的なあのいわゆる制約の中でどうしても落とさざるを得なかったっていうことだと、例えばシーンで抜くとかっていうことがあってそれを戻すみたいな簡単な作業はあるかもしれないですけど、アニメって多分そういう意味ではディレクターズカットでなんか大きく変わってるのってないと思いますね。
比較的設計図通りに、まあ、作れる世界ではありますもんね。
そうですね、もう完全に絵コンテといって、いわゆる尺の大体計算できるものまでは必ずアニメの場合は作らないと無理なので、はい、
あ、それがやっぱり実写とアニメの違いなんですね。
違いなんだね。
そうですね、実写も絵コンテはあの各方いらっしゃいますけど、やっぱり現場で変わっていくものだっていうことなので、アニメの場合も本当にそこからもうほぼそれを守って作っていく作業になるので、だからもうそこの差は大きいですよね、はい、あと自社だとほらエキストラショットって、あの要はあの余分にカットを取っておいたりとかもするじゃないですか。
確かに。
そういうのもないので、その余分にカット作ったら怒られますからね。
あ、そっか、あの、ティエリアの違う角度からちょっと書いとこうかみたいな、
とりあえず書いといてみたいなことを言えないもんね。
そうですね、まあ、あのただダブローではあのそういうカットもちょっとだけあったりとかしてるんですけどね。
そうなんですか。
まあ、編集段階で、60秒ぐらいの長回しのカットを作っておきながら、そのうち12秒しか使ってないみたいなひどいことを僕はしているので、
鬼だ、鬼監督だ、はい、
そうですね、本当にすいません、お茶さん。非常に丁寧にお仕事してくださる僕 の, 知り合いのアニメーターの方にお願いしたんですが、ちょっとセリフを短くした関係で、だいぶカットも短くなってしまって、
単純に言えないと思うんですけど、例えば60秒ぐらいのカットを作るのにどれぐらい期間としてはかかるものなんですか。
ですね、その期間というのもそのいわゆる原画といって、そのキャラクター の, その画面の中で、動いているものを全部を描く作業が画面の密度によって左右されるんですよ。で、その今言ったカットっていうのはですね、サジ君が冒頭の方でこうナレーションをしていて、花を買う花屋さんの通りから見てる長いカットがあるんです。あれ本当はもっと全然長いんですよ。
はい、
でそれをあそこのシーンでそのサジが語っていたことがちょっとあまりにも説明方だったので、僕はギュッて縮めたんですね。カッティングで要はその2時間の尺に入れなきゃいけない段階で、そのどう削ぎ落とすかを考えた時に、でそこで尺が決まっちゃったんですけど、その時点ではもう絵が上がっていたので、もうそれはその作業自体はそこの使ったとこだけを、仕上げって言って色を塗ったりとかするところに回すってやり方をせずに、カット全体を作っておいて、これがこの後商品化されるときにはですね、映像特典と称してそのカットが丸々入ってますよっていう、その音はつけられないので、結局そのカットだけっていう形で多分収録する形になるので、
なるほど、
そういうところにちょっと回してみたりとか、もう本当に原画を担当した大塚舞さん、すいません。ごめんなさい。
監督が膝小僧をこうスリスリこすりながら今おっしゃってますんで、
心苦しいでしょうけど、でもやっぱり編集という作業必要ですからね。
そうですね、やっぱりどうしてもそのね、あまりにもその説明的なシーンだったので、この分量でも全然通用するだろうって、僕は他のところもすごいギュッと圧縮していったんですけど、あそこはやっぱり一番長くて、実はでもカットってすごく自分の中ではサジがその花を買うっていうのをじっくり見せたかったカットでもあったので、そういう風な作業をお願いしてたんですけど、結果ちょっと全部は入れきれずっていう、はい、
いやでも改めてね、劇場版ガンダム00がいかに厳選されたカットで構成されてるのかっていうのが分かりましたね。
そうですね、もう本当に絵コンテだけで言うと、もう実際の2時間から十数分分もうオーバーしていたので、だそれはもう本当にどうやって縮めようかっていうのはすごいいろいろ考えて、厳選に厳選を重ね、
さすが9月18日一部の地域を除いて全国公開で9月10日ぐらいまで作業していただけるのかありますね。
ギリギリ
一部の地域は長崎と山梨なんですけどね。すごいな。さあその劇場版機動戦士ガンダム00、お家でも見たいと思いませんか、皆さん。
綺麗な映像でね、ブルーレイで見たいね。
ブルーレイもいいですね。もちろん DVD でご覧になってもいいんですけれども、今回はですね、水島監督と一緒に、バンダイビジュアルの方もですね、いらっしゃって、
お見えなんでございます。
いや名刺いただいたら、なんと第一事業部宣伝チームリーダーという素晴らしい肩書きをお持ちの方が、名前は言いませんけど、沖さんという方がですね、
名前言いますよ、
言いましたけどね、
我々目の前はバンダイのプラモデルとブラッド並んでますよ、
本当にバンダイビジュアルさんには個人的にお世話になっております。楽しませていただいてます。
30分でズゴック作れるかとか、そんな企画もやってますか、この番組ね。
それはいいんですけれども、劇場版機動戦士ガンダム00、ブルーレイと DVD が12月25日クリスマス発売決定、おめでとうございます。
これ緊急リリースって書いてありますよ。
そうですね、
早すぎますよね、
早すぎますよね、
普通ほら半年とか1年経ってから売るんじゃないですか、こういうの。
そう、割とそういうことが多いんですよね、ただダブルオーはファーストシーズンの時にも普通よりも早く売ろうって言って、他のリリースより一月早くしたりとかですね、それで結構現場が大変だったんで、セカンドシーズンは普通のリリースに戻してみたりとか試行錯誤してるんですよね。で、今回は最初僕聞いた話だともうちょっと先だったんですけど、なんだかその、会社の上の方がですね、バンダイさんとサンライズさんの上の方の方がですね、よっしゃやったるでっていうことで、クリスマスに間に合わせるんだっていう話になり、びっくりしました。
その男気は分かるんですけど、はい、スタッフは大変だったんじゃないですか。
そうですね、商品版に向けて、いろいろその、パッケージであるとか、いろいろ作っていこうっていう中で、のんきに構えたわけじゃないんですけど、じっくりやっていこうかみたいな話をしている中、急激に締め切りが前倒しになって、あたふたしながら、ただクオリティを下げることなく みんなで頑張りましたみたいな。いや
だってあのブルーレイのコンプリートエディション初回限定生産版は、はい、ジャケットをメカニックデザインの海老川さんが書いてますけど、
はい、
確かツイッターで、
はい、
あのやった監督に OK もらったってなんか明け方につぶやいてましたよね。
コン詰めてますね相変わらず。
いや4時ぐらいのツイートでしたよ。いや、はい、でその明け方に OK を出してる水島監督もすごいなと思いましたけど、はい、これもやっぱりあの締め切りがかなり迫ってたんでしょ
う。そうですね、まあまあまあ、僕らは割と酔いっぱりな生活はしてるんですけれども、まあね、これこのジャケット自体もあのちょっと手の込んだ工程を踏んでやっているので、うんね、まあ、そういう意味ではそのやっぱり、最終締め切りギリギリまで時間を使ってるわけですよね。でそうするとこうなんか今海老川が頑張ってるなみたいな感じなん で, 、でまあ、作業の進捗状況とかあと今こういうことでこういう作業あの、まあ、加工をもう一段ちょっと海老川君以外の子に出してもらってでそれをさらに海老川の方で最後ブラッシュアップするみたいな段取りをしたりとかするのを、まあ、報告が来るんですよ。で見てるとこう俺なんか朝方になんか上がりきて俺チェック来そうだなとか思ってるとまあちょっと起きてようかな
って
感じであったりとか、
はい、そういう意味では皆さん許される範囲でのギリギリの中で最高のクオリティをあの発揮しようということ
なんですね。何回かだから本当にもうリアルにベッドで寝てて、うん、で、まあ、枕元で、電話携帯電話のこう充電をしてるとですね、まあ、明け方4時とか5時とかにピロリロリってなんかメール届いてなんだろうと思って見ると送りましたって書いてあるからよいしょって起き上がって自分の部屋行ってパソコン立ち上げてああ来てる来てるって確認して OK って、うん、ただ僕がそれを返してる段階でサンライズ そのパッケージとかを担当してる回してるあの宣伝のやつとかも当然待ってるから起きてるわけですよ。で翌日普通に昼にはみんなちゃんと他の仕事してたりとか
するんで、すごい世界だな、
まあ、そんなスタッフの血と汗と涙と納涼師範の結晶ですよこれは。
結晶ですね。
ブルーレイコンプリートエディションは1500円税込み初回限定生産で、特典がすごくてコンテ集シナリオ集劇場上映生フィルム、ブックレット水島さんとか黒田さんあの脚本のインタビューとかですね、それから特典ディスクがこれがすごくて特報予告テレビコマーシャルエキストラ PV にテレビシリーズガイドそれからサポーターズギャザリング2010、キャストのトークショーとか初日舞台挨拶とかあと劇中劇のスレサルビーングあ、まあ、これはそろそろ言っちゃってもあの、まあ、オープニングで、ね、出てきた あれの予告版が
そうです、サジ君がこう出てきて振り向いた時にかかってる劇場予告があるじゃないですか、あれがフルサイズ
で あれフルサイズあるんですか。
まあ、90秒ぐらいのもんですけど、
ね、
劇場にかけるトレーラーと同じ手でもうあのまんま作ってるので
これは
プレゼントですね、はい、ファンへのね。
さすがコンプリート版、
いやところがね林田さん、はい、なんと11月14日に店頭予約締め切りということになってまして、初回限定生産版はあくまであの、初回限定生産であってな南部何箱売るよという性格のものではないんだけれども、うん、なんとバンダイビジュアルさんの話によるとですね、店頭予約締め切り分だけで、初回限定生産版はほぼ
完売、
もう完売状態なんだって。だから、もしお店で見つけたり、まだあのお店、まあ、そのお店単位で予約を受け付けているようなところがあったら、もうすぐに予約した方がいいって、もう買った方がいいって。
手に入らないかもしれないんだね、
もうねほぼなくなっている状況 で、販売数を増やそうかというような相談も実はこれ言っちゃってよかったのなんかしてるという話ですね。しかしですね、通常版ブルーレイの通常版7350円も DVD の通常版6300円もそれぞれ監督、私びっくりしたんだけど、全部ジャケットが違いますよね、
そうですね、書き下ろしですね、全部はいやっております、
これあの手を抜いてないんですよ、いずれも、
なんで明け方まで頑張って、
明け方まで頑張ってますからね、すごいですよね、いやで本当にファンの方は3つとも買っちゃうんでしょうね。
あどうですかね、まあそうですね、あの買ってくれたとてもでも言えない、
でもあの先週のラジドンサタデーでもちょっと話題にしましたけど、東京から長崎まで見に来ちゃったファンの方もいらっしゃいましたね。
あそうですね、はい、
その方はあの東京都内でガンダムを20回見て、
はい、
その後東京都内の上映が終わっちゃったから長崎まで見に来たって言ってましたけど
ありがたいですね、もう
それだけ 熱いファンがいますもんね、この作品は。
そうですね、なんか本当にそういう意味ではあのファンに愛されてここまで来れた作品なので本当にありがたいですね。なんかもう本当スタッフ一同頑張った甲斐があったっていうふうに思います。はい、
監督今ちょっと寂しいんじゃないですか。
そうですね、まあやっぱり終わった感じはねやっぱしますから、なんかもうスタッフもどんどんと他の作品にもこう散っていく中、僕も他の作品をやり始めたりとかしてますから、なんかああ終わっちゃったなっていうそういう寂しさは本当にありますね。
監督自身はここまで皆さんに受け入れてもらった理由っていうのはどういうところだと思う
か。いやーどうなんですかね、なんかまあやっぱりそのまあガンダムであるってことも一つ大きいと思いますし、まあそれとまあ本当に僕らがまあサーフィスを頑張って作り出したフィルムがすごくなんだろうな、あの見てもらった人に伝わったというか通じたというか、なんかもちろんその作品で扱ってきたテーマとかに共感を持ったりとかそういう部分もあると思うんですけど、それだけじゃないなんかこう一体感みたいなものはすごく感じられた作品だったので、みんなで作品をこう育ててきた感じはありますね、ファンの方と一緒に。
僕自身は44歳でまあもういいおじさんなんですけど、はい、なぜこの作品に惹かれたかというと、戦争に対して逃げてないところが、
はい、
僕はとても長崎という、まあ、被爆地という長崎というところで生まれた人間として、
はい、
僕はすごく共感できたんですよ、
ね、ありがとうございます。そうですね、もう本当にガンダムで、まあ、そのドロクという枠で最初に始めるにあたって、まあ、戦争というものからやっぱり逃げちゃいけないというのはまあ、お話をいただいたプロデューサーの方々ともお話ししましたし、そういう意味ではそういう何て言うんですかね、逃げずにちゃんと向かい合うっていうのは、まあ、現場としては当然持っていた姿勢だったので、まあ、その僕らぐらいの、僕も今44なので年齢の方にはすごくそこの気持ちっていうものは感じてもらえたでしょうし、そのキャラクターにとにかくその魅力を感じてくれてる子たちはその僕らが作ったキャラクターの、まあ、その何て言うんですかね、物事に対して向かっていく姿勢とかっていうのに共感してもらえたりとか、もしくはその、まあ、ある種母性的にそのキャラクターを見守ってもらえたりとかできたっていうのはすごく嬉しいなと思いますね。
平和っていうのがとても脆くて、もう本当に微妙なバランスで崩れて戦争に行ってしまったりとか、あるいはもう劇中通してずっと相互理解っていうのがずっと共通のテーマとして流れてますよね。
そうですね、まあ、完全懲悪であったりとかそのどちらの主張が正しいっていう描き方ってその一方に立ってみれば当然その正義っていうのは見え方変わってくると思うので、そこのバランスはなるべくちゃんと見せたいなとは思ってましたね。まあ、セカンドシーズンとかその若干完全懲悪的な部分、まあ、特にそのいわゆるイオリアのそのあれですよね、考えていたその計画というものがどういうふうにねじ曲がったのか、まあ、イノベーター当時イノベーターと自分たちで言っていたそのリボンズたちの、まあ、ほぼリボンズのですけど思惑というものがどう世界に影響を及ぼしているのかとかっていうんで、うん、割と敵対関係を分かりやすくセカンドシーズンではしてたりとかするので、そういう意味ではそのファーストほどそういうニュアンスっていうのはこう強く打ち出してはいませんけど、まあそれでもリボンズの思う正義と、あとリボンズもイオリア計画自体をそのなんていうんですかね、計画の根本をねじ曲げていたわけでは全然ないので、そういう意味ではそのいわゆるプロセスとかアプローチっていうものによってその見え方が変わってくるっていう部分もなるべくちゃんとその双方の目から見せようとかっていうのはバランスを取ろうっていうのはすごく気にしてやってましたね。
いやまだまだお話を伺いたいんですが、ここで一旦コマーシャルです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
ついにこの時が来た。ワイワイ貿易が長崎進出。12月1日水曜日、長崎市栄町ドラム B72 階にワイワイ貿易長崎がんばる売店がグランドオープン。エグザイルライブ会場限定商品や居酒屋エグザイルグッズを限定販売。長崎店グランドオープンのワイワイ貿易へ急げ。
プレゼントです。11月中旬ワイワイ貿易の長崎進出を記念して パリーグの6球団のユニフォームを着たワンピースのルフィとチョッパーの首振りフィギュアをそれぞれお一人の方へプレゼント。どの球団が届くかはお楽しみに。キーワードはワンピース。欲しい方は NBC ラジオのウェブサイトにアクセス、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。長崎佐賀以外の方もご応募できます。締め切りは12月3日です。キーワードはワンピースですよ。
お別れの時間が刻々と近づいてきました。あと7分ですが、はい、ここでちょっとメッセージをご紹介しましょうね。ラジオネームジャガナモさん、キカラジものすごいことになっていますね。まさか長崎佐賀のラジオで水島監督の電話インタビューがあるとは思ってませんでした。自分が作ってるわけではないのに感動しました。まさかまさか長崎佐賀のラジオ局で水島監督の電話インタビューがあるなんて、ということで、これは実は先月いただいていたメッセージだったんですが、
なんと実態がね、
実態化しましたから、
ね、ご本人自らが降臨なさいましたから
、ラジオネームしぶりばらさんです。いつも楽しくポッドキャスト&YBS ラジオで拝聴しております。
ありがとうございます。
あ、山梨放送でお聞きになっている、うん、劇場版00を見るにあたって一言、最後の最後まで席を立っちゃダメですよって、うん、もうその通りですね。
そうですね、はい、最後まで立たずに見ていただかないと。
スタッフロールで席を立っちゃいけませんからね。
そうですね、あそこで立ったら話分かんないと思うんですよ
ねむしろね、
そうなんだって、花で終わり、みたいな
カットアウトみたいなね、
はい、最後 のテキストまで読んでいただきたいですね。
ラジオネームヤンシーさんです。10月23日放送の水島監督インタビューの回ではメッセージを読んでいただきありがとうございました。あの電話インタビューの時ね、まさか自分の感想を水島監督に聞いていただけると思ってなかったんで、ポッドキャストを聞いた時はびっくり&感動しました。さあここで、
はい、
そのエンドロール後に出てくる、うん、その英文のお話でございます、
はい、
なんかピラピラっとかっこいい英語が出てきて、
ええ
ね、割と短い時間なので、
俺英語はほら得意やけど、うん、よう意味の分からんけ
ど、矢崎目は得意かばってんね、
落語も得意かとばってんね、あ、落語ね、英語はもう一つやもんね、
そ
ん
な
ね、うん、
そこで今日は監督ご本人にですね、はい、あの最後に出てきた、うん、あの英文の意味は何なのかという、はい、
ですね、あれあのアインシュタイン の言葉で、うん、まあ、あの日本語で言うと、平和は力によって保たれない、ただ分かり合うことで達成できるのだっていう、まあ、言葉だったんですよ。
ダブルのテーマそのものです
か。そうですね、これでも本当にあの偶然なんですけど、まあ、似たような、その、まあ、似たようなとか、要はこういうことを言いたくてですね、あのいろいろ文献探したりとかして、いい言葉を、まあ、偉人の言葉探したんですけど、出てこなくてですね、その時でもうギリギリで自分でその日本語を書いて、うん、まあ、英語のできる友人にあの役を頼もうと思って、本当にそのやり取りをリアルにやってて、その彼が英文を何パターンか送ってくれていて、それを見ていた先にツイッター上に僕名言ボットっていうのをフォローしてたんですけど、名言ボットがこの言葉をつぶやいたんですよ。
全く同じ言葉を、
ね、このアインシュタインの言葉を、ま、
で、そのお友達が書いてくれた英語の文章にも似ていたわけですね。
そうですね、要するに武力によって平和は訪れないっていう、ただあの分かり合う、まあ、ただとかって要するに分かり合うことでそれは達成できるんだみたいな、本当に似たような意味合いの言葉を考えていて、まあ、本当にちょっと鳥肌立つ思い でただ、まあ、名言ボットで誰が編集したかわからないものなので、あの本当にこの言葉がちゃんとアインシュタインの言葉でいつ頃の言葉なのかっていうのも分からなかったんで、もうすぐに調べて、したらやっぱりちゃんとしたアインシュタインの発言で、まあ、これ本当に、すごく作品にマッチしてるなと思って、で海外事業部とかにも問い合わせて、でこの言葉を使っていいかってバンって入れた。
おその話聞いてね、イオリアとちょっとアインシュタインが重なりましたね。
これはね、ベーダの導きですね。
だよね、欲しかった言葉がふっと降ってきたわけですからね。
そうですね、もうそういう意味ではその00って結構ツイッターにもすごく密接して、その僕自身もずっとつぶやいてましたし、こうして、ね、はい、長崎に来るきっかけもこのあのツイッターから生まれてるってのもあるんで、なんかすごくその時のすごく一番なんかあれですよね、その新しい技術というか、そのコミュニケーションツールっていうものがまた役に立ってるっていうのも、コミュニケーションっていうテーマにもすごく結びついてるかなと思って、あら素晴らしいって思いました。
そうですか、いや、最後にすごい、すごいお話を聞いてしまいましたね。というわけで お別れの時間になってしまったんですけれども、はい、水島監督本当にお忙しい中、
はい、
2週間にわたってご出演いただいてありがとうございました。
いやもうとても楽しかったです、はい、
そして今回ですね、うん、水島監督ご一行様、うん、松竹の方、うん、サンライズの方、はい、バンダイビジュアルの方、
はい、
松竹の方、東京から来た方はですね、はい、ついに途中番組の収録途中に帰っちゃったんですけど
バスがね、
バス
出ちゃうからっつって、
ね、先に帰らなきゃいけないということでね、
はい、申し訳なかったね、
お見送りもできずに申し訳なかったんですけれども、はあ、そうですか。いやでも本当にありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
今後なんかどんな仕
事とかそれを、
あ、そうです、まあまあ、ちょっと次回作の準備にもぼちぼち入ってる形なんですけど、まあ、ちょっとオンエアと、まあ、当分先なんですけど、うん、一応次の仕事に取り掛かりました、はい、
楽しみですね。
そしてこのブルーレイも楽しみだね、
うん、あ、ブルーレイね、
12月25日オンセール、は
い、クリスマスプレゼントに、
はい、もうぜひぜひ、皆さんで寒い冬に一家で見ていただけると、親御さんと見て もう何の問題もないフィルムなので、はい、
あ、見れば見るほど発見があると思いますね
本当よね、うん、いやその20回見たというね、東京から来た女性もね、うん、何回見てもね新しい発見があるんだって言ってましたよ。
もうありがたいですね。もう本当に僕らスタッフ のなんですかね、魂の結晶というか、はい、もうみんな頑張りましたんで。
いやもう、はい、私はもうねその話を聞いて3回しか見てなくて申し訳ないと思います
ちゃんと劇場版のクリアカラーバージョンもね、
あ、ゲットしました。私はちょうど長崎での公開日がですね10月30日は仕事だったので、うん、妻と娘を買いに劇場に行かせました。
走らせたな
この人は。そう
なんですか。あ、監督そうですよ、発売16分でこれ売り切れちゃった
って。あっという間だったらしいですよ。
すごいなんかね人気があって、まあ、ありがたい限りですね。でも何とも言えん感じです、
お話尽きないんですが、はい、このあたりで本当にお別れです。水島誠二監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ツイッターでも情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞かラディです。はがきファックスでも皆様のメッセージは受け付けています。さて林田さん、
はい、
来週どうしましょうか。
来週はヤマト
行きますか。
ヤマトにしましょう。
実写版、はい、スペースバトルシップヤマト、はい、こちらも映画版ということで、ええ、熱く語りたいと思います。
はい、
あ、水島監督ありがとうございました、はい、何度も言ってますが、
いやいやいや、もうヤマト楽しみです
監督も楽しみだというヤマトの話題、はい、来週熱く語ります。
ヤマト水島監督交えてやりますか。
それもいいですね、
ま、それ難しい
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週